今日のお話は聖書の中でも最も有名なお話の一つかもしれません。ダビデとゴリアテ。皆さん、このジャイアントキリングっていう言葉を聞いたことがあるでしょうか。よくスポーツなどで私たちは耳にすることがあります。このジャイアントキリングとは、弱者が強者に勝つこと、下克上、番狂わせのことを意味するという表現で、ジャイアントキリングという言葉が、表現が使われます。私がこのジャイアントキリングと聞いて一番最初に思い出したのが、もうしばらく前になりますね、2015年に行われたラグビーのワールドカップ、イングランドで行われた大会で、ブライトンの奇跡と呼ばれる、南アフリカに対して日本がもう残り数秒前に逆転勝ちをして勝利を収めた。万年最下位だった日本が強豪国南アフリカに勝利して、世界、ラグビー界を驚かせた、この大会が私にとってはとても印象的に残ってます。皆さんにとっても昨年のサッカーワールドカップでも日本がドイツを倒したり、スペインに勝利した、これも、格上のチームに、格下のチームが勝つ、ジャイアントキリングと呼ばれている出来事、試合であったかなとも思います。このジャイアントキリングですが、いろいろ調べたところ、やはり一つ由来の一つとなっているのは、今日読んだダビデとゴリアテのお話で、私はそこがてっきり由来かと思ってたんですけども、実はいろいろ諸説あるみたいで、ダビデとゴリアテの他の話、お話の他にも、皆さん知ってますか、ジャックと豆の木、あれもジャイアントキリングの由来とも言われているんですね。でも私たちは聖書を読んでこのジャイアントキリングを考えていきたいと思います。ダビデとゴリアテ、前回受難週イースターとありましたから2週間前になりますが、ダビデが、少年ダビデがサウル王の次になる王として選ばれ、油を注がれたという出来事を見ました。復習になりますが、油を注がれたものとは聖書の中で特別な意味があり、この油を注がれたもの、ヘブル語ではメシア、もう覚えてますね。そしてギリシャ語ではキリストですね。私たちがよく聞く言葉、これは油注がれたもの、特別な使命を託されたものという意味です。でもダビデは油を注がれましたが、まだ王にはなっていませんでした。と言いますのも、まだ前任のサウルが王座にいましたので、まだ ダビデは王として活躍はしておりませんが、そんな時イスラエルの国はある問題に直面していたんです。それはペリシテ軍と呼ばれる人、ペリシテ人と呼ばれる人たちとの戦争でした。で、ここでもう一つ皆さんに質問、このペリシテ、ある地名の語源になっている言葉なんですが、知ってる方いらっしゃいます？皆さん必ず聞いたことある言葉だと思います。ペリシテ、ペルシャ、いいあれですね。でもちょっと違うんですよね。ペリシテ、やっぱみんなだんだん下向かずにこっち見てくるようになりましたね。ご存知の方いますか？キプロスと違います。キプロスと、そこもね、聞こえ的には違うんです。違うんです、基本ね。パレスチナ、そしてパレスチナとはペリシテ人の土地という意味があって、現在ではイスラエルの国の全体パレスチナと呼びますが、でもこのペリシテ人と今呼んでいるパレスチナの人たちとは直接関係はないみたいです。ただ由来はペリシテという人たちが住んでた地域から現在のパレスチナという言葉が、あるそうです。そしてそのペリシテ人とイスラエル人たちが 戦いをしていたのが今日のお話の背景です。そしてその戦いの中で一人の象徴的な戦士が登場します。それがゴリアテという戦士です。17章4節から見てください。一人の代表戦士がペリシテ人の陣営から出てきた。その名はゴリアテ。ガテの生まれで、その背の高さは6キュビト半。頭には青銅の兜をかぶり、鱗閉じの、鎧をつけていた。胸当ての重さは青銅で5000シェケル。足には青銅のすね当てをつけ、背には青銅の投げ槍を負っていた。槍の柄の木折りの巻き棒のようであり、槍の穂先は鉄で600シェケルであった。盾持ちが彼の前を歩いていた。背の高さが6キュビト半。1キュビトは44センチと言われています。私教わったのが1キュビトって、ね、ちょうどここからここが1キュビト。私昨日測ったら41センチでした。ちょっと短めの1キュビト。でもね、これが1キュビト、雑談、余談になりますけどね、だいたい仕事で45間隔で木を置いたりするんですね。その時にこれを使うと意外と役に立つっていうね。はい、皆さんそんなことないので別にいいのかもしれないんですが、1キュビト、6キュビト半ですから、ゴリアテ、2メートル86センチ。でかいですね。まあ、巨人といって皆さん身近な人はどなたかいますか、沢村さん。巨人、背が高い人といって思い出す人。
ジャイアントババ。
ありがとうございます。ジャイアントババが、2メートル9センチ。そしてジャイアントババといって思い出すと、それはコアなプロレスファンなら知ってますけども、山本さんあたり知らないですかね。知らないですね。大山脈と呼ばれた、人間大山脈と呼ばれた人間山脈か、アンドル・ザ・ジャイアント、誰も知らないですね。2メートル23センチの、プロレスラーがいました。そしてちなみに私は何センチだか、ヘイゼルさん知ってますか？え？はい、ありがとうございます。私は1メートル60。これほど身長の差があるわけなんです。この2人にもね、ましてゴリアテは背が高い、2メートル86センチ。そして身につけていた鎧、武器もものすごいです。胸当てがいくらでしたっけ、5000シェケルって書いてありますね。1シェケルが 11.4g なので57キロ。そしてこれは刀ですけど、槍を持っていて、槍の穂先、そこは、600シェケルですから、7キロの穂先のある槍を持ってイスラエル軍の前に出てきたのがこの代表戦士、巨人ゴリアテでした。そしてこのゴリアテはイスラエル軍を前にこのように叫ぶわけです。8節、ゴリアテは突っ立ってイスラエル人の陣列に向かって叫んだ。何のためにお前らは出てきて戦いの備えをするのか。俺はペリシテ人、お前らはサウルの奴隷どもではないか。一人を選んで俺のところによこせ。イスラエル軍の前に、お前らも一人を出せ、一対一の戦いをしようではないかと叫ぶわけです。それに対してサウルを筆頭とするイスラエル軍は、17節、サウルと全イスラエルはペリシテ人の言葉を聞き、気をくじかれて非常に恐れた。まあ、その当時こんなに大きな人は周りにはいなかったのでしょう。巨人ゴリアテを前に戦意喪失するほどにイスラエル軍は恐れ縮こんでしまうわけなんです。そんな時に現れたのが、前回登場したエッサイの8人いた息子の中の末息子ダビデなんです。エッサイの息子は上から3人しか兵士に行っていません。戦士として出していません。 ダビデはお父さんから家のお兄さんたちにお弁当を持ってってくれと お使いを頼まれ戦地に向かいます。そしてちょうど戦地に行ったところ、イスラエル軍がゴリアテと対峙している、そんな場面を見るわけです。しかもイスラエル軍が恐れ、彼らは何もできていない、そんな様子を見たダビデが、まあ他の人から見たら無知とも、またおせっかいとも言われるでしょう、私がこのゴリアテと戦わせてくださいと立候補するわけなんです。もちろん上の3人の兄たちはそんなダビデをお前が出てくる場面ではないと、バカにし、そのダビデの意思を聞いたサウル王も、お前はまだ兵士にもなってないんだから経験のないお前にあいつに勝てるわけがないとダビデを説得しようとしますが、ダビデは私に戦わせてくださいと、なんとか説得しゴリアテの前に出て行きます。今朝の賛美ではダビデの武器は賛美と感謝であったと、言いましたが、この時実際にダビデが持って出て行ったわけですが、ダビデが持っていた武器は皆さん何だか分かりますか？石ですね。そしてその道具は石投げ。私イスラエルのお土産で見たことありますが、本当に簡素な紐と布がついたシンプルな石投げです。こんなね、ゴムがついて飛ばすとかではなくて、くるくるくるくる曲げて伸ばす飛ばす石投げと、5つの滑らかな石を持ってダビデがこの巨人ゴリアテの前に向かいます。49節ですね。ダビデは手の袋の中に入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ってペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに地面に倒れた。ごめんなさい、50周の時刻ですね。ダビデは石投げと石一つでこのペリシテ人に勝ち、このペリシテ人を撃って彼を殺した。誰もが予想していなかった結果が起こるわけなんです。まさにこれが弱い相手が到底勝てそうもない相手に勝つジャイアントキリングがここで起こったわけなんです。で、私たちは本当にこのダビデという人物の信仰と、またその勇気を、すごいなと、感心して読むわけですが、私この箇所を読むためにいつも疑問に思うことがあるんです。確かにダビデのその意気込み、そして信仰、勇気は素晴らしいものだと思いますが、しかし信仰によって勝てそうもない相手に立ち上がるということは、それは無謀な挑戦と信仰による挑戦、その境目っていうのはどこにあるのだろうか。わかります皆さん。もしダビデがここで石投げを投げて一発でゴリアテを仕留めたから、私たちはダビデはすごいと称賛するわけですよね。でもいつもそのように勝てるわけではない。もし私たちもダビデに習ってゴリアテのような敵に向かっていったら、ゴリアテから一撃を食らってそれで終わってしまう。そうなるとそれは何も考えない無謀な挑戦となるわけなんですよね。本当に私たちが信仰によって立ち上がるべきなのか、それは無謀なのか、どこがその境目なのか、私は結構この場面を読むときに難しさを覚えることがあるんです。でも今回改めてこの箇所を読んでいく中で、いろいろなことが見えてきました。それは3つのことを見ていきますが、1つはダビデの信仰なんです。イスラエル軍がこの巨人兵士ダビデに向き合うその姿勢と、ダビデが向き合ったその姿勢の違い、24節にもこのように書いてあります。イスラエル人は皆この男を見たとき、彼の前から逃げ非常に恐れた。先ほどの11節でも 非常に恐れたと書いていますが、イスラエル人、全イスラエル軍はこのゴリアテの大きさ、その力強さ、彼の勇ましさに及び腰になり、逃げてしまっているということ。そしてもう一つ、このイスラエル軍が代表戦士ダビデを倒そうとしていた動機なんです。それが17章25節を見てください。イスラエルの人々は言った。この登ってきた男を見たか。イスラエルを処しるために登ってきたのだ。あれを討ち取る者がいれば、王はその人を大いに富ませ、その人に自分の娘を与え、その父の家にイスラエルでは何の義務も負わせないそうだ。これは誠しやかに噂になっているわけですよね。イスラエル軍の人たちはこのゴリアテを倒すと、このもちろんそれは名誉ある行動行為であり、王からの豊かな富と、また王の娘、すなわち王の家族、王族に入ることができる名誉が与えられ、そして国民として果たさなければならない義務、それは納税であったり兵役であったり、いろいろな義務があったと思いますが、それが免除されるという、ゴリアテに勝つならば自分は名誉を得ることができる、または利益を得ることができるということを考えていたようなんです。これがイスラエル軍の中にあった考え方でした。しかしダビデはどうかというと、そんなことを言ったイスラエルの人々たちに、次の26節、ダビデはそばに立っている人たちに言った。このペリシテ人を討ち取って、イスラエルの地辱と取り除く者にはどうされるのですか。この無割礼のペリシテ人は何なのですか。生ける神の陣をそしるとは。ダビデはイスラエルのように恐れていたのではなく、ダビデが信じる神、生ける神の陣をそしる、軍隊をそしるゴリアテに対して純粋に怒りを向けて抱いているわけなんです。そして45、46節を読みますと、このように書かれています。ダビデはペリシテ人に言った。このゴリアテに言います。お前は剣と槍と投げ槍とを持って私に向かってくるが、私はお前がそしったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かう。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を殺してお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の軍勢の屍を空の鳥、地の獣に与えてやる。すべての国はイスラエルが神におられることを知るだろう。いいですか。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るだろう。ダビデはゴリアテに向かう際、このダビデをゴリアテを倒したら自分が受ける名誉であったり受ける利益などは全く考えていなかったんです。むしろ彼にとって大切なことは、神がそしられていることに対する怒り、憤り、そしてもし私が勝つならば、私ダビデではなくて全ての国がイスラエルに神がおられるということを知る、ダビデの信じている神を全ての人に知らせる証になるということを心に強く思い、このゴリアテに向かったのがダビデなんです。ダビデの信仰です。そして次、ダビデの戦う姿。敵のゴリアテはもう誰が見てもおじけづくような恵まれた体型、そして備え付けたフル装備の鎧武器ですから、ゴリアテの前に立たせようとしたヘロデをはじめ、イスラエル軍はダビデも負けないように彼にヘロデ王の立派な鎧を着させるわけです。 しかし兵士の訓練などちっとも受けたことのないダビデにとってはそんな重たい鎧をいきなり着せられても思うようには動くことができず慣れないわけですよね。ですからダビデはそんなものを着させていただいても動けないからと鎧を脱いで戦場へと向かうわけです。では何をダビデは取ったか、先ほども見ましたが40節、そして自分の杖、ダビデは羊飼いですから羊飼いの杖を持ちます。そして川から5つの滑らかな石を選んでそれを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れ石投げを手にしそのピリシテ人に近づいていった。ゴリアテは57キロにも及ぶ胸当てと6キロの穂先をついた武器、そんな最新鋭の武器を持っていたにもかかわらずダビデが持っていったものはまさにダビデの日常でした。羊飼いの杖、羊飼いが天敵が来た時に追い払う石投げ機とその武器となる石ころです。それだけでダビデは十分だったんです。これがダビデが戦う時の姿でした。そして最後はダビデの経験。いいですか、ダビデは未経験でした。兵士ではなかったんです。戦場に行ったことはありませんでした。ですからヘロデ王はダビデを心配し33節でサウルはダビデに言った、お前はあのペリシテ人のところに行ってあれと戦うことはできない、お前はまだ若いしあれは若い時から戦士だったのだから、もう大きな経験の差があるということをサウル王は分かっていました。年齢的にも経験のある兵士ゴリアテとまだ何も知らない若いダビデ、戦いもしたことのない一方は修羅場をくぐり抜けてきた代表戦士です。お前は戦うことができないとサウルに言います。しかしそこでダビデがサウルに言った言葉が37節からです。そしてダビデは言った、獅子や熊の爪からしもべを救い出してくださった主はこのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。いいですか、ダビデは戦争戦いに関しては未経験、何の経験もない若者でした。しかし彼にあった経験とは何か、それは戦ではありませんが神を信頼し神に守られているという信仰に関しては決して初心者ではなかったということなんです。戦争と羊飼いとでは違いますが、羊飼いも時に危険な場面に直面するわけです。それは天敵の熊であったり獅子ライオンが羊を狙い襲ってきた時に、ダビデはそんな危険の中でも神様がこれまでを自分を救い出し助けてくださった神の真実を経験しており、そんな守られてきた神であるから今回も同じ神が私を救い出してくださるという決定的な確信を持っていたということなんです。いいですか、戦いにおいては未経験であったダビデ、しかし神を信じる信仰、神が助けてくださったという経験に関してはダビデはこれまでも数々の経験が積み重なってあったということなんです。むしろこのダビデの確信、持っていた確信、信仰がなかったのがイスラエルの王サウルであり、ダビデの兄たちであり、また全イスラエル軍ですから、彼らはゴリアテの前に恐れ逃げていたわけなんです。いいですか、このジャイアントキリングという私たちが予想もしていなかった結果が起こると誰もがわ奇跡が起こった、ね、ブライトンの奇跡だと言うわけです。しかし面白いことに試合後にその選手や 監督にインタビューすると、彼らは決して奇跡だとは言わないんですね。私たちはこのことのために今まで準備とトレーニングを積み重ねてきたと誰もが言うんです。ダビデも同じではないのかなと思いました。なぜならこのダビデが今後イスラエルの王として用いられていくことになるわけですが、私たちも教会として、またクリスチャンとして、このダビデの姿から、信仰から大切なことを学ぶことができると思うのです。何よりもダビデから私たちが学ぶ大切なこと、私たちもダビデが信じている神を信じる信仰による共同体、教会であるということなんです。もちろん私たちいろいろな人のつながりのあるこの集団組織ではあるかと思います。しかし何がこの世の集団組織と違うか、それは私たちは神を信じる信仰の共同体であるということ。そして私たちもダビデのように神を信じ、そして自分たちの名誉や自分たちの利益ではなく、ただただ神を愛し、神を大切にして神のために行動したこのダビデの姿に習わなくてはいけないのではないでしょうか。ですからイエス・キリストも弟子たちに、そして私たちに言っています。一番大切な戒めは何でしょうか。ご一緒に読みましょうか。3、はい、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが私たち教会クリスチャンに与えられている戒めです。私たちは神を心から信じ、その神を愛する教会であり、クリスチャンであり、そんな一人一人が集まる共同体であるということです。ですからゴリアテとの戦いによりダビデも自分ではなく、すべての国はイスラエルに神がおられることを知るだろうと、このことを通して神が知られるということを心から願ったように、私たちが教会として歩む行動も、もう皆さんよく知っている御言葉です。マタイの5章16節ご一緒に読みましょう。3、はい、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の地を崇めるようになるためです。私たちの教会では地の塩として使える教会を理念とし、一人一人が地の塩、世の光として歩んでいくことを願っていますが、それは自分たちの名誉や自分たちの利益ではなく、その良い行いを私たちの周りの人が見ることによって、私たちではなく天におられるあなた方の父を人々が崇めるようになる。これが私たちの教会の目標であるということを、もう一度ここで覚えておきたいと思います。そして次、神に用いられるために、私たちは最新の武器、武具は必要ではないということ、すなわち神様に与えられているものでもう十分であり、神様はもうすでにあなたが持っている、私たちが持っている小さな石嘆きと5つの小石で十分である。新約聖書では2匹の魚、5つのパンという例えもありますが、それ以上のものを神は求めておらず、神が求めているのはあなたが持っているものを差し出すのですか、どうですか、そこが私たちに求められているということではないでしょうか。 まあ、私たちの教会はこのように他の教会のように立派な教会堂礼拝堂はありません。賛否だってピアノ一つであり、豊かな設備や楽器があるわけでもありません。しかし神はすでに十分なほどに私たちに与えられているものがある。それを教会として個人としてどう差し出していくのか、それは私たちの信仰によるのではないでしょうか。そして最後、ジャイアントキリングとは偶然に起こる奇跡ではないということです。ここに至る背後には日々の私たちの行動、信仰による経験の積み重ねの先に起こる出来事であるということ。それはダビデが羊飼いとして日々生活の中で得てきた経験がゴリアテとの戦いにつながったように、私たちも日々の生活の中で神を信じ委ね、その神の真実を経験する、その積み重ねこそが私たちと神との関係を確かなものとし、もしかしたらこの先にあるかもしれないその大きな戦いが起こるときに、それが勝利につながる原因となるのでしょう。日々の私たちの信仰による経験の積み重ねです。これから新しい1週間が始まります。この1週間にジャイアントキリングのような出来事が起こるということはなかなかないかもしれません。しかしそれがいつ起きてもいいように、私たちの信仰、そして神に委ねる、そして委ねたところに与えられるその経験の積み重ねをしていく、そんな1週間となるように、またこの場所から地の塩、世の光として私たちは使わされてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。